From the conference center
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はオレムインスティテュートの合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。
兄
弟姉妹の皆さん、松井聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この会場やテレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継されている世界各地のステークセンターで参加されている方々にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を担当するのはオレムインスティテュートの聖歌隊です。指揮はライアン・イゲットとアレン・マシュース、オルガニストはボニード・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が来たれ預言者よりを歌います。開会のお祈りは70人のリンジー・ロビンス長老です。
Our beloved Father in heaven,
愛する天のお父様、私たちはこの世界の総大会に感謝をしています。そして音楽やメッセージを通して高められ励まされ、私たちが受けているすべての祝福に感謝をしています。すべての良い事柄が私たちの人生に起きることを感謝しています。お父様の御霊が聖歌隊や話をする人々の上にあり、話者が御霊を通して話し、そのメッセージが私たちの心に伝わりますように、そしてそれを通して私たちが強められ、私たちの生活を変えることができますように。この復活祭の週末に私たちは救い主の贖いの犠牲に感謝をしています。そしてこの集会を通して私たちの主への信仰が増し加わり、そして私たちが強められますように、また特に私たちが知恵を受け、私たちが学んだことを使って家族や家庭を強めることができますように、そして家庭が神聖な酒どころとなりますように、これらの祝福をお父様に祈り求めます。イエス・キリストの御名により、アーメン。 聖歌隊が救い主の愛を歌いました。そして本当に救い主の愛を感じることができました。モンソン大官庁の依頼により、これから賛意の表明に伴って教会の中央幹部、地域七十人並びに中央補助組織会長会の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントウェル兄弟が教会監査部報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書のブルック・ピープ・ヘイルズ兄弟が2009年度教会統計報告をします。私たちは預言者、聖賢者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として、トーマス・スペンサー・モンソンを大官庁会第一顧問として、ヘンリー・ベニオン・アイリングを大官庁会第二顧問として、ディーター・フリードリヒュートドルフを支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ケ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・M・ネルソン、ダリン・ A・チョークス、エム・ラッセル・バラード、リチャード・ G・ スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R・ホランド、デビット・ A・ベドナー、クエンティン・ L・クック、 D ・トッド・クリストファーソン、ニール・エル・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大官庁会顧問十二使徒を預言者、聖賢者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がもしいれば同様にその意を表してください。私たちは次の方々を2010年5月1日をもって地域七十人から解任するよう定義します。ホルヘ・ M ・アルバルド、ホメロ・ S ・アマート、マニエル・アラヘス、ホルヘ・ D ・アレビアガ、マルセロ・ボルファリーニ、フェルナンド・ E ・カルデロン、ガブリエル・ A ・カンポス、チュ・ジェン・チェ、フラビオ・ A ・クーパー、ロナルド・ダ・コスタ、ジョン・ C ・ダルトン、ケビン・ R ・ダンカン、ランディ・ R ・ファンク、ロバート・ H ・ガーフ、ジェリット・ W ・ゴング、フィリック・ゴーツ、S ・オラシオ・グンズマン、ロナルド・ J ・ハモンド、スティーブ・ W ・ハンセン、ユ・チェン・フィリップ・ホー、パトリック・ケアロン、クリスチャン・ H ・クレーウェグ、ラリー・ R ・ローレンス、ロバート・ W ・リーズ、F ・ルネ・オレ、フワン・ア・マチュカ、ペア・ジー・マーム、カルロス・ A ・オバタ、アレクサンダー・ A ・オジュメ、A ・ロランド・オヨラ、メルビン・ R ・パーキンス、ジェームス・ C ・ペリー、ジョン・ C ・ピングリー、ディナー・ M ・レイス、D ・チャード・リチャードソン、モリー・ W ・ショーフ、ハンス・ T ・ソレンセン、ジョン・ C ・ダカード、ドナルド・ P ・テニー、G ・ペリン・ウォーカー、ヨハン・ A ・ウォンドラ、山下和彦、彼らの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。ありがとうございます。私たちはチェリル・ C ・ラント姉妹、マーガレット・ S ・リファース姉妹、ビッキー F 松森姉妹を中央諸島教会会長会から解任するよう定義します。また中央諸島教会管理会のすべての会員も解任します。姉妹たちの素晴らしい奉仕に共に感謝をしてくださる方はその意を表してください。私たちは70人第一定員会の新たな会員として、ケビン・ R ・ダンカン、ゲレット・ W ・ゴング、パトリック・ケアロン、ホアン・ エウセダ、また70人第二展開の新たな会員としてラリー・アール・ロレンス、ペア・ジー・マーム、そしてジャイロ・マサガルディを支持するよう定義します。賛成の方、反対の方は同様にお願いします。私たちは次の方々を新しい地域支持人として支持するよう定義します。イアン・ S ・アルデン、フィリップ・ K ・ブッシー、レネ・チェ・カブレラ、レナト・カペラッティ、ポール・ D ・ M ・クリステンセン、オジェリオ・ G ・ R ・クルス、ドナルド・ D ・デシュラ、ジョージ・ R ・ドナルドソン、イニ・ B ・イコン、クリスチャン・フィアレン、クレイグ・ G ・フィッシャー、ジェリル・ L ・ガーンズ、ジャック・ N ・ジェラード、M ・キース・ギデンス、ブレント・ J ・ヒリア、フイ・チャン・ホアン、ジョージ・ M ・キーリー、デン・ O ・レビット、アレクサンダー・ T ・メストレ、アライク・ V ・ミナシャン、T ・ジャクソン・マクハベラ、S ・ギッフィード・ニールセン、バレンティン・ F ・ヌネス、ジェフリー・ E ・オルソン、R ・イングバル・オルソン、ロバート・ N ・パッカー、ナサニエル・ R ・ペイン、ゼザール・ A ・ペレス・ジュニア、フォジャード・ピエール・ノー、マイケル・ J ・レアル、エドソン・ D.G. リベイロ、ブラッド・ K ・リゼンメイ、モーツァルト・ B ・ソアレス、カルロス・ A ・ソリス、ノーランド・デ・ソーサ・ロペス、タシロ・コウゾウ、オマー・ビラロボス、W ・クリストファー・ワデル、アレン・ J ・ウェブ、ジェラード・ J ・ウィルフェルム、ケビン・ J ・ウォーセム、グレッグ・ D ・ライト、ジム・ L ・ライト。賛成の方はその意を表してください。反対の方、私たちはまたローズマリー・ミックス・ウィクソム姉妹を新しい中央諸島教会会長として、またジーン・オールドレッジ・スティーブンスン姉妹を第一顧問、チェリル・フェイ・エイシー・エスプリン姉妹を第二顧問として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域支持人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限りカンファレンスセンターにおいては全会一致で指示がなされました。兄弟姉妹の皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝します。新たに召された中央幹部および中央諸島教会会長会の皆さんは前に来て壇上にお座りください。壇上に来るまでの道のりは非常に長いものですね。
松井政党イエス・キリスト教会大官庁会に対して提示。愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒定員会および管理ビショップリックで構成されており、教会の各部門と運営組織の予算を承認します。教会の各部門は承認された予算の通り、 教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査部は基金の収支と教会資産の保全が適切に管理されているかを監査する上で、必要なあらゆる記録やシステムから情報を入手する権利があります。教会監査部は教会の他のあらゆる部門や運営組織から独立しており、監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。監査の結果、教会監査部では2009年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出および教会資産は適切な会計と承認された予算および教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部実務運営ディレクターロバート W. キャントウェル。大監庁会は2009年12月31日付で教会に関して次のような統計報告を発表しました。ステークの合計数2865、伝道部344、司法部616、ワードと支部の合計28424、教会員総数1382万4854、2009年の記録上の子どもの増加119,722、2009年にバプテスマを受けた回収者28106、専任宣教師の総数51736、2009年に奉献された神殿は2つ、ユタ州ドレーパー神殿、ユタ州ウォーカーマウンテン神殿、儀式が執行されている神殿数130、2009年4月以降に他界した著名な教会員、ロイデン・G・デリック長老、名誉中央幹部、ジョージ・アイ・キャノン長老、ダブル・ドン・ラッド長老、ダグラス・ J ・マーティン長老、ジョセフ・B・ミュレン長老、元七十人会員、コーリン・ W ・エイシー姉妹、名誉七十人のカーロス・E・エイシー長老夫人、ジーン・C・ダン姉妹、名誉中央幹部のポール・ H ・ダン長老夫人、ジレア・C・シンプソン姉妹、名誉中央幹部のロバート・ L ・シンプソン長老夫人、ジャクリン・ Y ・ローレンス姉妹、元七十人会員のダブル・マック・ローレンス長老夫人、ベティ・ N ・ターリー姉妹、元七十人会員のリチャード・E ・ターリー・シニア長老夫人、デビッド・ S ・キング兄弟、元若い男性相互発達協会会長補佐、アン・ S ・リース姉妹、元中央婦女協会会長会顧問、ロバート・ J ・マシュース兄弟、ジョセフ・スミス役聖書の権威、トルーマン・マドセン兄弟、教会学者及び元 BYU エルサレムセンター長。
兄弟の皆さん、ありがとうございます。これから、十二使徒天会のエルトン・ペリー長老と、ディートとクリストファーソン長老がお話しします。
最近私はホールストロム長老と一緒に合衆国の中央部にある5つの都市を訪問する機会に預かりました。訪問したそれぞれの都市では専任宣教師との集会を開き、その後にステークおよびワードの指導者を集めて伝道活動に関する集会を持ちました。どの都市でもこの2つの集会の間に婦女教会が軽い夕食を用意して、私たちがステーク会長と会う時間を取れるようにしてくれました。ウィスコンシン州のミルウォーキーに着いた時のことです。幼い子供を抱える2つの家族が夕食を作って提供したいと婦女協会に申し出ました。夫2人が厨房で働き、母親2人はテーブルの準備と配膳を指示しました。幼い3人の子供が母親の指示に従ってテーブルのセッティングと配膳を行いました。これは子供に対して母親が教育する機会となりました。 子供たちが細かいところまで母親に教えられた通りに実践する様子は見事でした。自分に割り当てられたことをくまなく完璧にこなしたのです。この経験を機に、私は自分が母から受けた訓練について思い返しました。預言者ニーファイや多くの皆さんのように、私も良い両親から生まれたのです。最近、姪の一人が、私の母がぎっしり書き込んだ4冊のノートを見せてくれました。婦女教会のクラスで教える準備のために使ったノートでした。このノートは、母がレッスンの準備に何百時間も費やしたことの証です。私がまだ調べていないこのようなノートは他にもあります。母は偉大な教師でした。手を抜くことなく一生懸命にレッスンの準備をしていました。レッスンの前の数日の様子は私の記憶に鮮明に残っています。食卓はレッスンのために用意した参照資料やメモであふれ返っていました。用意した資料は相当な量でしたから、レッスンで使ったのはそのうちのほんの一部だったことでしょう。でも準備したものは何一つ無駄にならなかったと私は確信しています。この確信はどこから来ると思いますか？母のノートをめくってみたとき、母が私に教えてくれたことがもう一度聞こえてくるようでした。母はノートのどの項目にも一回のレッスンでは伝えきれないほど多くのことを書き込んでいましたが、クラスで教えなかった内容は自分の子供たちに教えたのです。母は婦女教会の姉妹たちの中でもとりわけ有能な教師でしたが、母が教師として最もよく教えたのは家庭で子供たちに教える時だったと言っても過言ではありません。もちろんこの理由の大半は婦女教会の姉妹たちを教える時間に比べて自分の子供を教える時間の方がはるかに長いからということになります。母がレッスンの準備を徹底的に行っていた理由は、第一に子供たちに対して熱心に教会の奉仕を行う模範となるため、そして第二にレッスンでの準備で学んだことは息子や娘に教えるというさらに崇高な目的のために繰り返し使えることを知っていたからだと思います。少しの間私に思い出話をさせてください。家庭で福音を教えるということについて母から学んだ教訓をいくつか伝えたいのです。母は子供が小さいうちに標準や価値観、教義を教えることが大切だということを理解していました。教会にせよ、学校にせよ、学校外で子供を教えてくれる人たちに感謝していました。しかし母は子供を教える責任は親に託されており、最終的に親こそが天の御父の望まれることを自分の子供たちに教えていかなければならないということを知っていました。兄弟と私が家庭外で何かを教わった時には、母は事細かに質問してきました。正しい教えが私たちの耳に届き、それが私たちの精神の育成に役立っているかどうか確かめたかったのです。学校から走って帰れば、その日の学習は終わりだと当時私は思っていました。しかし、母が玄関で私の帰りを待っているのを見た瞬間、この幻想は崩れました。小さい頃、私たちには一人一人の机が台所にあって、母が家事をしたり、夕飯を作ったりしている間は、そこで母から引き続き教えを受けられるようになっていました。母は生まれついての教師でしたし、私たちに対しては学校や教会の先生よりもはるかに厳しかったのです。母はこの世の学問も霊的なレッスンも両方とも教えてくれました。私たちの中から学校の勉強についていけないものが一人も出ないように母はよく補習をしてくれたものです。また私たちを使って婦女教会のレッスンの練習もよくしました。私たちが受けたのはもちろんノートに書いてあった完全版のレッスンであって、一回のクラスの時間に合わせた簡略版ではありませんでした。家庭での学習には成分や信仰過剰、預言者、聖経者、啓示者の言葉の暗記も含まれていました。母は心というものは常に働かせていないと弱くなってしまうという考えの持ち主でした。私たちが皿洗いをしたり、バターをかき回したり、その他の手伝いをしているときに母は私たちを教えました。肉体労働をしているときですら、子供たちの心につまらない考えが入り込む隙を与えてはならないと母は考えていたのです。 母を今日の親の手本として取り上げているわけではありません。時代が大きく違います。しかし、時代が移り変わろうとも、親の教えの価値が下がることはありません。ある世代の価値観を次の世代の価値観に結びつける活動はたくさんありますが、その中でも中心的な役割を果たすのは、両親が家庭で子供に教えるということではないでしょうか。特に価値観や道徳的、倫理的な標準、信仰についての教育を考えると、このことが言えます。家庭で教えるということは、現代の世の中ではますます重要になってきています。サタンは非常に大きな範囲に影響力を及ぼし、社会のまさに基盤である家庭を攻撃して、これを徐々に弱め、破壊しようとしているからです。両親は家庭での教育が非常に神聖で重要な責任であることを肝に銘じなければなりません。教会や学校などの他の組織は、両親が子をその行くべき道に従って教えるのを支援することはできますが、この責任は最終的には両親にあります。偉大な幸福の計画によると、天の御父の子供たちを世話し、成長させる責任を任されているのは両親です。私たちの家族は、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の技と栄光の中で欠くことのできない要素なのです。神の永遠の計画においては普通、子供の人生で中心的な役割を果たすのは両親です。幸いなことに、子供の人生には他にも助け手がいて、両親ができない時に助けてくれます。しかし、子供たちを光と真理の中で育てるよう主から命じられているのは両親なのです。両親は一回の家族の祈り、一回の成分研究、一回の家庭の夕べ、一度の本の読み聞かせ、一曲の歌、一回の家族の食事などを行うたびに、家庭の中に光と真理をもたらさなければなりません。義にかなって誠実に日々親の務めを果たし続けることによる影響は、世の中を良くするための最も大きな原動力になるということを親たちは知っています。健全な社会やそこに住む人々の幸せ、繁栄、平和の根底にはすべて家庭での子供の教育という共通の基盤があるのです。ジョセフ・フィールディング・スミス長老は次のように推しています。子供にイエス・キリストの救いの原則を教えることは親の義務です。親がその義務を果たして初めて子供はバプテスマを受ける理由を学び、バプテスマ後も神の戒めを守り続けようという望みを胸に抱き、やがては神の身元へ帰ることができるのです。兄弟姉妹の皆さん、家族や子供と共に住みたいと思いませんか？家族と共に先祖に結び固められたいと思いませんか？もしそう思うなら、ゆりかごの傍らから教えることを始めなければなりません。皆さんは訓戒と模範によって子供を教えるのです。家庭における教師としての母の模範のことを考えると、もっと一般的に教授法ということに考えが及びます。教会の指導者は、莫大な時間をかけて、教会での教授法をどうしたら改善できるか考えています。このように時間と労力を注ぐのはなぜでしょうか？それは個人の信仰を増し加え、家族を強めるために教育は計り知れない力を発揮すると信じているからです。教会での教育を改善するためにできる最も効果的な方法の一つは、家庭での教育を改善することだと私は信じています。家庭で教えれば、教会で効果的に教える準備になりますし、教会で教えれば、それは家庭で効果的に教えるための準備になります。どこの教会にも、参考資料で溢れ返ったテーブルや、レッスンで教えるアイデアがぎっしりと書き込まれたノートを使っている教師たちがいます。イエス・キリストの福音を教えるにあたっては、準備しすぎるということはありません。なぜなら、福音の知識と考え方は、レッスンの時間に使う機会があろうとなかろうと、家庭でいつでも教えることができるからです。霊感を受けて作成された家族世界への宣言には次のように述べられています。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。子供たちは神から賜った修行であり、とあります。 両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い、仕え合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があります。神の計画により、父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また、生活必需品を提供し、家族を守るという責任を負っています。また、母親には子供を養い育てるという主要な責任があり、あります。これらの神聖な責任において、父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。家族、世界への宣言によれば、家庭での教育について私がこれまで話してきた原則は、父親にも母親にも当てはまるとされていますが、これは特に母親の役割として欠かすことができません。父親は仕事のために一日の大半家を空けることが多いものです。家庭で大半を教える責任の大部分が母親にかかってくる多くの理由の一つがこれです。状況は様々ですし、物事はいつも理想通りに運ぶわけではないのですが、母親の役割として次の世代を養い育てることが強調されているのは神のご計画だと思います。今日、神の子供たちを間違った方向に導こうとする破壊的で心を乱す影響力から多くの問題が起こっているのを目にします。不信仰と絶望の嵐が渦巻く中で信仰を固く保って立っているためには、霊の根が深く伸びていなければなりませんが、この根が十分に張っていない若者をよく目にします。天の御父の子供たちの中で、この世的な欲望に打ち負かされている人があまりにも多いのです。子供たちに対する悪の凄まじい攻撃は、かつてないほど巧妙かつ大胆になっています。イエス・キリストの福音を家庭で教えることによって、私たちは世の影響から守る保護膜をもう一枚子供たちに被せてあげられます。シオンの素晴らしい父親と母親の上に祝福がありますように、神はご自身の永遠の子供たちの世話を皆さんに託されました。私たちは親として協力し、神と手を取り合って、神の技と栄光を神の子供たちにもたらすのです。最善を尽くすことが私たちの神聖な義務です。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
On October 6, 1536年10月6日、
ベルギーのブリュッセル近郊にあるビルボールデ城の地下牢から男が連れ出されました。彼は1年半近く暗くジメジメした独房に閉じ込められていました。城壁の外に連れ出された囚人は木製の杭に縛り付けられ、最後の祈りを口にしました。主よ、イングランド国王の目をお開きください。その後処刑され、遺体は火で焼かれました。この男は何者でしょうか。どのような罪で政治的権力者と宗教指導者から激しく非難されたのでしょう。彼の名はウィリアム・ティンダル。罪状は聖書を英語に翻訳し出版したことでした。ティンダルはコロンブスが新世界に向けて航海した時代にイングランドで生まれ、オックスフォードとケンブリッジで教育を受け、カトリックの聖職者になりました。ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語を含む8つの言語に通じていました。ティンダルは聖書を熱心に学び、司祭と一般信徒に広く見られた聖文に対する無知に心を悩ませていました。聖文を一般大衆の手に渡すべきではないと主張する聖職者との激しい論争の中で、ティンダルはこう宣言しました。神が私の命を守ってくださるなら、畑を耕す少年をローマ法王よりも聖書に精通させよう。彼は聖書を英語に翻訳するための承認を教会指導者に求めました。誰もが神の言葉を読んで実践できるようにするためでした。しかし却下されました。聖職者以外のあらゆる人が聖文を直接手にすることは教会の権威に対する脅威であり、真珠を豚に投げるのに等しいと考えられていたからです。 それでもティンダルは困難な翻訳の技に着手しました。1524年、偽名を使ってドイツに移り、逮捕の恐怖に怯えながら多くの時間を身を隠して過ごしました。ティンダルは献身的な友人の助けを借りて新約聖書、後には旧約聖書の英語訳の出版にこぎつけることができました。この聖書はイングランドにこっそり持ち込まれ、多くの需要を生み出し、高い評価を受けました。そして幅広い人々の手に密かに渡っていきました。指導者は見つけた聖書をすべて焼き払いました。しかし、ティンダルの死後3年も経たないうちに、神はヘンリー8世の目を開かれ、グレートバイブルと呼ばれた聖書の出版によって、英語で書かれた聖文が入手できるようになったのです。彼の訳はその後行われたほとんどの英訳聖書の元いとなりました。中でも特に有名なのが禁定訳聖書です。ウィリアム・テンダルのように死をも厭わぬ犠牲を払って暗黒から神の言葉をもたらした人は多くの国や言語において他にも存在しています。私たちはそのような人々に恩義があります。またそれ以上に恩義があるのは長年にわたって御言葉を記録して保存し忍耐と犠牲を払ってきた人々のことでしょう。モーセ、イザヤ、アブラハム、ヨハネ、パウロ、ニーファイ、モルモン、ジョセフ・スミスなど多くの人々です。彼らは聖文の大切さについて何を知っていたのでしょうか。莫大な費用と命をかけて聖書を手に入れようとした16世紀のイングランドの人々は何を理解していたのでしょう。私たちも理解すべきことです。死の迫っていた預言者アルマは民に関する神聖な記録を息子ヒラマンに託しました。そして告げました。聖文はこのために多くのことを思い出させ、また多くの人に彼らの行いが誤っていることを納得させ、神について知らせて彼らが救われるようにしてきた。そして記録を保存するようヒラマンに命じました。記録を通して神がご自分の力を後の時代の人々に示せるようにするためでした。聖文を通して神は人々を救いと正栄に導くためにご自分の力を示されます。アルマが語ったように御言葉によって多くのことを思い出させ誤りを明らかにし悔い改めに導きキリストにあって喜びを得られるようにしてくださいます。聖文は多くのことを思い出させてくれます。いつも主についてまた主や御父との関係について思い起こさせ前世で知っていたことを思い出させてくれます。聖文は私たちの記憶を広げて自分で経験したことのない時代や人々、出来事について教えてくれます。私たちの中で後悔が分かれるのを目にし、モーセと共に水の壁の間を渡っていった人はいません。惨状の水訓を聞き、ラザロが蘇るのを目にし、救い主がゲッセマネと十字架で苦しまれるのを実際に見た人はいません。マリアと共に空になった墓の前で、イエスが蘇られたと二人の天使が証しするのを聞いた人はいません。バウンティフルの地で救い主の招きに応え一人ずつ進み出て釘跡に触れ涙で救い主の足を濡らした人はいません。聖なる森でジョセフ・スミスのそばにひざまずいて御父と御子を見つめた人はいないのです。しかし私たちはこれらすべてのこととさらに多くのことを知っています。聖文の記録が多くのことを思い出させ知らなかったことを教えてくれるからです。これらの事柄を心と思いで理解するとき神と御子に対する信仰が根付くのです。また聖文が多くのことを思い出させてくれるので自分や昔の人々が学んだことを忘れずにいられます。記録された神の言葉を持たない人や無視する人は最終的に神を信じなくなり自分が存在する目的を忘れてしまいます。皆さんはエルサレムを去るときに真鍮板を持っていくのがリーハイのためにとっていかに大切だったのか覚えているでしょう。神と来るべきキリストの贖いについて知る上で欠かせないものでした。リーハイのすぐ後にエルサレムから出てきた別の民は聖文を持っていませんでした。300年から400年後にリーハイの子孫が彼らに会ったとき、彼らの言葉はなまっており、創造主の存在を否定していました。 ティンダルの時代に聖文について無知な人が多かったのは、自分の言語で理解できる聖書がなかったためでした。今日、聖書などの聖典はすぐに手に入りますが、それを読もうとしないために聖文について無知な人の数が増えています。その結果、彼らの祖父母が知っていたことを忘れてしまうのです。神は聖文を使って誤った考えや偽りの言い伝え、壊滅的な影響をもたらす罪を正されます。思いやりに満ちた神は私たちが不必要な苦しみや悲しみに遭わないよう、そして神のようになれるよう助けてくださいます。例えば聖文は現代に再び蔓延している古い哲学が誤りであると指摘しています。それはコリホルの哲学です。絶対的な道徳基準などは存在せず、人は皆自分の素質に応じて栄え、自分の力に応じて勝利を得る。また人がすることはどんなことも決して罪にならない。また人が死ねばそれで終わりであるという哲学です。コリホルの問題を解決したアルマは、神から与えられた道徳の規範が存在することを疑っていた息子のコリアントンに手を差し伸べました。性的な罪を犯していた息子にアルマは愛情を込めて諭しました。我が子よ、あなたはこのことが死の目から見て忌まわしい行いであること、罪のない者の血を流すことや、聖霊を否定することを除いて、どのような罪よりも非常に忌まわしい行為であることを知らないのか。一世紀前とは状況が完全に変わって、今日ではアルマの教えに反論する人が数多くいます。道徳は相対的なものであるとか、神の愛により全て許されると主張する人がいるでしょう。神が存在するなら、全ての罪は神の愛により許されるから、悔い改めは必要ない。あるいは簡単に告白するだけで十分だというのです。そしてイエスは公平な社会を目指すように教えているが、個人の生き方や行動には干渉されないと考えています。しかし、愛ある神は悲しい経験をしてから悪事は決して幸福を生じたことがないと理解するようにはされませんでした。神の戒めは現実を知らせる声であり、自らが招く痛みに対する防御です。聖文は何が正しく真理であるかを測る試金石です。真の幸福は神の正義を否定しても罪の結果から逃れようとしても得られません。神の恩子の贖いによる恵みを通して悔い改め許されることによって得られるのです。聖文は市民社会を維持する上で不可欠な原則や道徳的価値観を教えてくれます。それには高潔、責任、無視の心、忠実、慈愛などがあります。聖文には真の原則を尊ぶ的にもたらされる祝福と、それを個人や文明が無視するときに降りかかる悲劇がありのままに描かれています。聖文にある真理を無視あるいは放棄するなら、社会に必要な道徳の土台が崩れて衰退が始まります。そしてやがては社会を維持する制度や機関が失われてしまうのです。結局、すべての聖文の第一の目的は、私たちの心を父なる神と御子イエス・キリストへの信仰で目指すことです。それはお二方の実在を信じる信仰、不死不滅と永遠の命をもたらす計画を信じる信仰、幸福の計画を可能にするイエス・キリストの贖いと復活を信じる信仰、イエス・キリストの福音に従って生活する信仰、そして唯一誠の神と神が使わされたイエス・キリストを知る信仰です。アルマが語ったように、神の言葉は心の中に植えられた種のようなもので、成長し始めると信仰を生み出します。信仰は学術的な追求を目的として古代の文字を研究しても得られません。考古学的な発掘や発見によっても得られません。科学的な実験によっても得られないのです。奇跡を目の当たりにしても得られません。それらは信仰を確認し、歓喜することはあっても生み出すものではないのです。信仰は神の言葉を聞くときや読むときに聖霊から心に、すなわち御霊から霊に与えられるのです。そして 信仰は御言葉をよく味わい続けることで成熟していきます。聖文にまつわる聖文の中の話は私たちの信仰を強めてくれます。例えばキリストに直接来てもらわなくてもしもべが癒された百卒長の信仰や主人の食卓から落ちるパンくずでもいただきますと訴えて娘を癒してもらった謙遜な異邦人の母親のことが思い浮かびます。また苦悩するヨブの声が聞こえます。たとえ彼が私を殺そうとも私はなお彼を信頼する。私をあがなう者は生きておられる。末の日に必ず地の上に立たれる。私は肉にあって神を見るであろう。また多くの大人から憎まれ迫害を受けたまだ少年だった預言者の決意を聞くと勇気が湧いてきます。私は次元を見た。私はそれを知っていた。神がそれをご存知である。私はそれを否定できず、またそうする勇気もなかった。聖文はキリストの教義を解き明かすので、聖文には御父と御子を明かしするという役割を持った聖なる御霊が伴っています。したがって聖文を読むことは聖霊を受ける一つの方法です。もちろん、初めから聖文は聖霊を通して与えられています。同じ御霊が聖文が真実であることを証しするのです。注意深く丹念に研究してください。深く考え祈ってください。聖文は啓示でありさらなる啓示を与えてくれることでしょう。聖書に加えてモルモン書、教義と聖約、高価な真珠など900ページに上る聖文を与えられていることがどれほど大きな祝福か考えてください。さらにこれらに加えてこの大会のような機会に預言者が聖霊に通じて語る言葉、すなわち主が聖文と呼ばれる言葉がテレビやラジオ、インターネット、衛星放送、 CD、DVD、 印刷物を通してあふれるほど与えられています。歴史が始まって以来これほど多くの聖文に恵まれた民はいないと思います。それだけでなく全ての男性、女性、子供たちがほとんどの場合これらの神聖な聖文を自分の言語で所有し研究することができるのです。これはウィリアム・ティンダルの時代の人々や過去の神権時代の生徒にとってなんと素晴らしいことなのでしょうか。主はこの祝福を与えることによって聖文を常に用いる必要性がどの時代にも増して高いと語っておられるのです。なすべきことをすべて告げるキリストの言葉を常によく味わえますように。私は聖文を学んで深く考えました。そしてこの復活祭の時期に御父と御子について聖文に掲示されていることが真実であると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, brethren. ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で賛美歌11番感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後70人の青柳光一長老とブルース A カールソン長老がお話しします。お二人のお話の後十二使徒天会のデビッド A ベドナー長老がお話しします。松井聖徒イエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしています。
My brothers and sisters, I'm deeply grateful.
兄弟姉妹の皆さん、私はこの大会でお話しできる機会に心から感謝しています。トーマス・S・モンソン大官庁に感謝し、私は大官庁が生ける主の預言者であることを明かしします。モンソン大官庁の素晴らしい模範に深く感動しています。大官庁は自らの手を差し伸べて、人々を救うことにその半生を費やしてきました。私たちは多くの人が災難に遭い、地震や津波、ハリケーンなどの自然災害の破壊的な影響のために、助けを必要としている時代に生きています。教会は人道支援活動を通して、これらの人々に助けの手を差し伸べようと努めています。教会員は、毎月忠実に断食献金を惜しみなく捧げ、愛の精神による奉仕を行っています。彼らは文字通り主の方法にかなって助けの手を差し伸べています。彼らは次の主の戒めに従っているのです。貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者をすべてのことにおいて思い起こしなさい。これらのことを行えない者は私の弟子ではないからである。今日私は霊的に助け、救う手に目を向けてみたいと思います。主の技と栄光はまさに人の不死不滅と永遠の命をもたらすことです。私たちの周りの多くの人が霊的な助けを必要としています。私たちは教会にあまり来ていない会員やパートメンバーの家族、教会員でない人々に救いの手を差し伸べるとき、すべての人をキリストのもとへ来るよう招くのです。改宗して間もない頃、私は信仰深い会員の救いの手によって、霊的に救助されるという経験をしました。私は日本の長野県松本市で生まれ育ちました。冬季オリンピック、長野オリンピックの開催地の近くです。私の故郷はソルトレークシティと地形がよく似ており、美しい山々に囲まれた盆地です。17の時、私はカーター長老と林長老という2人のアメリカ人の宣教師に会いました。私と2、3歳しか違わないのに、彼らは私が今までに感じたことのない素晴らしい何かを持っていました。彼らは熱心で明るく、愛にあふれ輝いていました。私は彼らの持つ特質に魅了され、彼らのようになりたいと思いました。そして彼らのメッセージに耳を傾け、バプテスマを受ける決心をしました。両親は仏教徒であったため、私のバプテスマに強く反対しました。しかし、宣教師と主の助けにより、両親が許可をしてくれて、奇跡的にバプテスマを受けることができました。翌年、私は横浜の大学に入りました。故郷と親しい人々から遠く離れ、そして一人暮らしから孤独を感じ、教会から遠ざかってしまいました。そんなある日、故郷の会員からハガキを受け取りました。彼女は私が教会の集会に出席していないことを知り、ある聖句を引用して、教会に戻るよう勧めてくれました。私はその聖文の言葉に圧倒されました。このことがきっかけとなり、私は自分が何か大切なものを失っているかもしれないことに気づき、幾日も考え、悩みました。やがて宣教師が私にしてくれた次の約束を思い出すことができました。モルモン書を読み、モロナイ書に記された約束が真実かどうか、熱心に祈り、尋ねてみてください。そうすれば聖霊の力を通して真理がわかるでしょう。それまで心を尽くして祈っていなかったことに気づいた私は、そうしてみようと決心しました。ある朝、早く起きて、小さなアパートの部屋でひざまずき、心から祈りました。すると驚いたことに、約束された通りに聖霊による確認が私に注がれたのです。心が熱く燃え、体が震え、喜びに満たされました。聖霊の力を通して、 父なる神とその御子イエス・キリストが生きておられ、お二方が本当にジョセフ・スミスに見姿を現されたことを知ったのです。私は悔い改めて残りの生涯をイエス・キリストに忠実に従って生きていこうと心に決めました。この霊的な経験により私の人生は一変しました。私を救助してくださった主と先ほどの教会員への感謝の気持ちから伝道に出ようと決心しました。伝道後、素晴らしい女性と神殿で結び固められ、4人の子供を授かりました。実はこの女性こそ何年も前に横浜の寂しいアパートにハガキを送って私を救ってくれた人なのです。私は皆さんの多くが愛に満ちた救いの手を日々目立たぬところで差し伸べていることを知っています。例えば訪問教師の割り当てだけでなく、病気の姉妹や他に助けを必要としている姉妹たちを世話している忠実な婦女教会の姉妹がいます。彼女は長年にわたってたびたび訪問を続け、多くの人の信仰を強めてきました。また自分のワードで夫や妻に先立たれた人々を訪問していたあるビショップのことを思い出します。責任が解任になった後も長年にわたってこのような援助を続けていました。父親を亡くした若い男性のためによく時間を割くある真剣指導者を知っています。彼はその若い男性と様々な活動に参加し福音を教え、父親の代わりに様々な相談に乗っています。別の家族は福音を伝えることを喜びとしています。両親と子供たちは周りの人々に福音を明かし、多くの人から愛されています。私の5歳の孫娘は今、初等教会の活動の一環として良い行いをするたびに大きなガラス瓶にポップコーンの粒を入れています。毎日良いことを探しながら初等教会の次の歌を大きな声で歌うのです。従おう預言者に、従順に道それず、従おう預言者は主の道を知っている。私が目にした教会員のすべての良い行いを紹介する時間はありません。彼らは他の人々が知らないところで義務や責任からではなく、自らの自由意志によって喜んで預言者の勧告に従っています。時折私たちは自分が弱く、人々を救助するには力不足だと感じます。しかし主は次の言葉を言われています。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。最後にトーマス・S・モンソン大官庁の言葉を引用します。兄弟姉妹の皆さん、私たちの周りには家族、友人、知人、他人を問わず、私たちの注目、励まし、支え、慰め、親切を必要としている人が大勢います。私たちは地上で主の御手に使われる器であり、私たちには御父の子供たちに仕え、彼らを高める責務があります。主は私たち一人一人を頼りにしておられるのです。私たちが預言者の勧告と模範に従い、日々助けの必要な人々を見つけ出し、主の子供たちを助け、救うことにおいて主の御手に使われる器となることができますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
あるアウトドア好きの二人が毎年恒例としている釣り旅行のために小型飛行機を調達し、チャーターして人里離れた湖に行きました。無事に飛行を終えたパイロットは今度は二人を迎えに来ました。しかしパイロットは道具や釣った魚が重すぎて飛行機は飛べないと言いました。すべては運ぶにはもう一度往復する必要がありました。二人は追加料金を払いたくありませんでした。二人が荷物を減らして多少の追加料金を払うことを約束したため、パイロットは飛行機を飛ばすことをしぶしぶ承知しました。 飛行機が離陸すると二人はうまくやったと北総へ見ました。しかし数秒後、飛行機は失速して湖の端の広く平らな沼地に墜落してしまったのです。飛行機が失速したのは地面降下と呼ばれる現象が現れる区域から脱出した時でした。地面降下は翼が地面に接近した時、その間の空気が圧縮されて生じます。この話の場合、飛行機が地面降下区域を脱出して機首をゆっくりと上げるには機体の揚力とパワーが必要でしたが、それができなかったのです。幸い誰も大きな怪我はしませんでした。意識が戻り、釣り人の一人が何があったんだともう一人に尋ねました。彼は答えました。離陸に失敗したんだ。去年墜落したところから100メートルぐらいしか離れていないな。この二人の釣り人のように、私たちも時々個人の事情に合わせて近道をしたり修正すれば、神の戒めをもっと簡単に守れるはずだと思うことがあります。このような考えでは、神の律法に厳密に従えば祝福を受け、従わなければ予測通りの結果になるということがわかりません。教会の大官庁に任命されたとき、ハロルド・ B ・リーは言いました。教会の安全は、戒めを守る会員たちにかかっています。戒めを守るとき、祝福がもたらされます。戒めを守らないことを選択するには、次のようなものがあります。第一に、自分には当てはまらないと考えているとき。第二に、それは大切ではないと思ったり、第三に、守るのが難しすぎると考えている時です。ソロモン王統治が終焉を迎えようとしていた頃、預言者が言いました。私は必ずあなたから国を先離して、それをあなたの家来に与える。間もなく預言者アヒアは、ソロモンがヨセフの家のすべての強制労働の監督をさせた手腕のあるヤラベアムこそがその家来であることを知りました。ヤラベアムは、分は任務上住まいとしているエフライムの産地からエルサレムの都まで幾度も旅をしなければなりませんでした。そうしたある時、アヒアは道で彼に会い、こう言いました。私はあなたに重不足を与えよう。そして命じました。もしあなたが私の道に歩み、私の定めと戒めを守るならば、私はあなたと共にいてイスラエルをあなたに与えよう。アヒアの予言を知ったソロモンはヤラベアムを恐れ、彼をエジプトに追放しました。ソロモンが死ぬと、ヤラベアムはエジプトから戻ってイスラエルの北部に住み、北の十部族を治め始めました。ところが、王国を治めるヤラベアムの計画は善と悪が混じったものでした。民にとって宗教的に大きな意味のある町、シケムを国の都としました。しかし悲しいことに、彼は礼拝にサタンの儀式を持ち込んだのです。ヤラベアムは神の戒めの中には自分に当てはまらないものがあると考えました。その結果、彼の子孫はすべて殺され、また神聖な儀式に異教徒の慣習を持ち込んだために、イスラエルの十部族は後に受け継ぎの地から追われることになりました。翼が持ちこたえられる以上の重量を積んで地面降下から脱出しようとした飛行機が不幸な結果を招いたように、神の律法を一部あるいは選択して従っても従順な人に用意されている祝福をことごとく受けることはできません。第二に、数十年後、スリア軍の英雄大勇士ナーマンはふるさとからユダヤへ行き、ヨラム王に重い不病を治してほしいと懇願しました。ナーマンは預言者エリシャのもとに行くように言われました。エリシャは彼に使者を使わせていった。あなたはヨルダンへ行って七度身を洗いなさい。そうすれば清くなるでしょう。預言者が清くなると約束したにもかかわらず、ナーマンは腹を立てました。エリシャは直接彼に会おうとせず、さらに無礼なことに小さく泥で濁ったヨルダン川で7回洗うよう指示したのです。国での地位と身分にふさわしい、もっと立派で目立つ治療法でなければ彼のプライドが許されなかったのです。ナーマンにとって幸いだったのは、 預言者が何を言ったとしてもその通りすれば死の祝福が来ますとしもべたちが説得したことです。ナーマンは言われた通りにヨルダン川で体を洗いました。そして従順の結果として皮膚病は癒されました。重要かどう些細なこと、ことかに関わらず、死の戒めに従順であれば約束された祝福が必ず与えられます。第3に、預言者リーハイは主の命令に従って家族を荒れ野に連れ出しました。荒れ野について最初の 2,3 週間にリーハイは年上の息子たちレーマンとレムエルを教えていました。主の戒めを守ることにおいて固く堅固として揺るぎなくあるように。しかし預言者がユダヤ人の記録が載っている真鍮板を取りにエルサレムへ戻るよう命じたときに、この二人は難しいと言って反発しました。兄たちは不満を漏らしましたが、ニーファイはその信仰により、また主の命令に従うことによって真鍮板を手に入れることができました。そのおかげで国が築かれ、言語が守られ、その後の何世代にもわたってイエス・キリストの福音が教えられました。自分の置かれている状況は特別なので、主の律法を守ることが難しい、恥ずかしい、あるいは苦痛だと言って、自分の不従順を正当化しても、主は理解してくださるだろうと考えることがあるかもしれません。しかし表面的にはどれほど大変であっても、与えられた責任を忠実に従順に果たすならば、主は導きと助けを平安を与えてくださいます。預言者ジョセフ・スミスはリーハイ書を翻訳した最初の手書き原稿116ページを有力な友人であるマーティン・ハリスがペンシルバニア州ハーモニーからパルマイロに持っていくことを二度主に嘆願しました。主の勧告は二度とも原稿ハリス氏に渡してはならないというものでした。マーティンが原稿を欲しがったのは彼の仲間に彼についてまた彼とジョセフ・スミスのとの関係についての噂を広めさせないようにするためでした。三度目の懇願を受けた時で、主はジョセフの願いを受け入れられました。マーティンは原稿をなくし、その結果長い間ハンは預言者ジョセフ・スミスから取り上げられました。痛みを伴うこの教訓からジョセフはこう言いました。私は次のような規範に従うようにしています。主が命じられるならば行いなさい。これは私たちの規範にもすべきですし、することができます。私たちが主の戒めを守れば、主は確かにそれに応えてくださいます。主はこのように約束しておられます。私の戒めを守り、最後のまで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。さらに勧告をお与えになりました。主なる私は私を恐れる者に憐れみ深く、かつ恵み深く、また最後まで義をもって真理にかなって私に仕える者に誉れを与えるのを喜びとする。主の戒めに従順であることは、選んだ道に対し自信を与え、努力する私たちを教え導いてくださり、そして救い主イエス・キリストのようになり、御地の身元へ帰る力を与えてくれます。イエス・キリストの福音の儀式と、立法の儀式と戒めに対し一層従順となるように日々努力し、それによって主が私たちを一層豊かに祝福してくださるように祈っています。神の命令に従うことによって天の祝福がもたらされます。天の御父と御子イエス・キリストは生きておられます。モルモン書は神の御言葉であり、トーマス・エスモンソン大官長は今日主の預言者であることを明かしします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
先日私は雷雨の中、雨をフロントガラスに受けながら車を走らせていました。道路脇の電光掲示板には、前方に水たまりという警告が表示されていました。今走っている路面は全く安全に見えましたが、この重要な情報のおかげで思いつきもせずまだ見えてもいなかった危険に備えることができました。目的地へ走りながらスピードを落とし、危険を示す他の表示がないか注意をしました。事前の警告は生活の多くの面で見ることができます。例えば熱が出ることは病気の最初の兆候となり得ます。財政や労働市場の様々な指標は地方や国の経済動向を予測するために用いられます。また世界のどの地域に住んでいるかによって異なりますが、私たちは雪崩やハリケーン、津波、竜巻、吹雪などの警告を受けることがあります。また霊的な事前の警告もあります。私たちの生活の中で守りや導きを与えてくれるものです。 思い出してください。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受け、その家族を救うために箱舟を作りました。リーハイは人々に悔い改めるよう宣言し、そのために命を狙われていたので、エルサレムを離れ、家族を荒野へ連れて行くよう警告されました。主ご自身も天使の警告によって救われました。見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトに逃げなさい。そしてあなたに知らせるまでそこに留まっていなさい。ヘロデが幼子を探し出して殺そうとしている。知恵の言葉として知られる啓示の中の主の言葉について考えてみましょう。終わりの時に陰謀を企てる人々の心の中に今あり、また将来もある悪と目論みのゆえに、私はあなた方に警告を与えており、また啓示によりこの知恵の言葉を与えることによって、あなた方にあらかじめ警告するものである。兄弟姉妹、霊的な警告を受けたら、警戒を強めるべきです。私たちは警告の時に生きています。これまでもそして今後も警告されるので、使徒パウロの勧告のように、目を覚まして、産むことがないようにする必要があります。シオンの親たちが子供に関する事柄を警戒し、識別するのに役立つ、霊的な事前警告システムについて、私は聖霊の導きを祈り求めながら説明します。この事前警告システムはあらゆる年代の子供たちに当てはまり、3つの基本的な要素からなっています。1、子供と一緒にモルモン書を読み、読んだ事柄について話す。2、子供にごく自然に福音が真実であるという証を伝える。そして3、福音の学習者として、作用されるものではなく作用するものになるよう子供たちに勧める。これらのことを忠実に行う両親は子供の霊的成長や問題の初期のサインに気づき、子供を強め助けるための霊感を受けるために自らをよりよく備えることができるでしょう。第1の要素、子供と一緒にモルモン書を読み、それについて話す。モルモン書は救い主の完全な福音を収めており、主ご自身が真実であると明かしされた唯一の書物です。確かにモルモン書は私たちの宗教の要石です。モルモン書の人に確信を与え、改心させる力は、その焦点が主イエス・キリストに置かれていることと、その教えが霊感された明瞭さで書かれていることから来ています。ニーファイはこう宣言しました。私は民が学べるように分かりやすい言葉で話すことを喜びとしている。この聖句の核となる分かりやすいという言葉は平凡で単純という意味ではありません。明瞭で理解しやすいという意味です。モルモン書はこの世で最も正確な書物です。なぜならこの書物の中心には真理、すなわちイエス・キリストがあり、この書物によって真実の福音から取り去られた分かりやすくて尊い事柄が回復されているからです。救い主が中心であり、教えが分かりやすいというこの二つの要素が合わさったことは、神界の第三のお方である聖霊からの確認の証を力強く招き寄せます。その結果、モルモン書は他のどの聖典にも見られない力で、読者の霊と心に語りかけるのです。預言者ジョセフ・スミスは、人はモルモン書の教えに従うことにより、他のどの書物にも増して、神に近づくことができると教えています。モルモン書を読み、モルモン書について定期的に話すなら、誘惑を退け、家族の中に愛を生み出す力が湧いてきます。モルモン書の中の教義や原則について話し合うなら、両親は子供を観察し、子供の声に耳を傾け、子供から学び、また子供を教える機会を得ることができます。どの年齢の若い人々も、また幼児でさえも、モルモン書の特有の御霊に反応します。子供はすべての言葉や話の筋を理解していないかもしれませんが、 確かにイザヤが述べた親しみのある御霊を感じることができます。そして子供の質問や子供が言うことは、またそこから始まる話し合いが極めて重要な霊的な事前警告になる場合があります。大切なことに、親はそのような会話により子供が直面している問題と同時に、その神聖な聖典にある真理について子供が何を学んでいるのか、また考えているのか、感じているのかを識別することができるのです。第二の要素、ごく自然に証を伝える。証とは永遠に重要ないくつかの事柄について、それが真実であるという聖霊からの確認に基づいた個人的な知識です。聖霊は御父と御子の使者であり、あらゆる真理の教師であり導き手です。したがって聖霊の力によって私たちは全てのことの真理を知るのです。聖霊から授かるそのような知識と霊的確信は啓示によってもたらされます。こうした祝福を求めて得るには、精神と誠意とキリストを信じる信仰が必要です。個人的な証には責任も付随します。親は子供に証を述べる何気ない機会を見逃さないよう霊的に注意を払っているべきです。そのような機会はあらかじめ計画したり予定を立てたり台本を筋書きを書いたりする必要はありません。実際計画性が低ければ低いほど、そのような証によって強化され影響が長続きする可能性が高まります。例えば夕食を囲んで家族が何気なく話をしているときは、ありふれた一日の中で親が経験した具体的な祝福について話し、証をするための最良の場面かもしれません。また証をするときには、必ずしも証をしますという言葉で始める必要はないのです。証は次のように簡単に述べることができます。今日は仕事中に霊感を受けたんだよ、あるいはこの聖句の中にある真理はいつも私を力強く導いてくれているよ、などです。その他にも車やバスに一緒に乗っている時など、いろいろな場面で証を述べる機会がたくさんあります。そのような何気ない証に子供がどのように反応するか、また子供が熱心にその話に加わるかどうかは、霊的な事前警告の重要な手がかりとなります。子供が家族の成分学習で学んだ教訓について話したり、福音の原則や実践に関する不安を率直に言ったりすることで、私たちは子供の考えや気持ちを明らかにし、また親は子供の具体的な疑問や必要をよく理解することができます。こうした話し合いは、特に親が話をするときと同じくらい熱心に耳を傾けるときに、家庭内に優しく安心できる雰囲気を育み、難しい話題についても徐々に理解し合えるように助けてくれます。第三の要素、行動するものになるよう子供に勧める。神が創造された万物は、作用するものと作用されるものに大きく分けられます。私たちは天の御父の子供として選択の自由、すなわち自分で行動を起こす能力をいただいています。選択の自由を与えられた私たちは自ら行動するものであり、本来は作用するものであって作用されるだけのものではないのです。研究によって、また信仰によって学問を求めるときは特にそうです。福音を学ぶものである私たちは、御言葉を行う人になり、ただ聞くだけのものとなってはなりません。選択の自由を正しく行使し、正しい原則に従って行動するとき、私たちの心は聖霊の影響によって開かれ、教え明かしする聖霊の力を招くことができます。信仰によって行動し、学問を求めるように子供を助けることは、両親の神聖な務めです。そして兄弟姉妹、このように学べないほど幼すぎる子供はいないのです。魚を与えるなら、人は一度食事ができます。 しかし魚の取り方を教えるなら人は一生食べていけます。親であり福音の教師である皆さんや私の仕事は魚を与えることではないのです。魚の取り方を学び霊的に安定するよう子供を助けることです。この極めて重要な目標を達成する最も良い方法は正しい原則に従って行動するよう子供を励まし実践によって学ぶよう助けることです。このような学習には単に受け身の姿勢ではなく霊的精神的肉体的に努力することが必要です。福音を学ぶものである子供に作用されるものではなく作用するものになるよう進めることはモルモン書を読みモルモン書について話し家庭で何気なく証を述べることが土台となります。モルモン書を読んで学んだことについてまた家庭で福音の話し合いや何気ない証の中で最近強調されたことについて子供が質問を用意して家庭の夕べに参加する場面を想像してみてください。さらに子供の質問に答えるために親が十分に準備できていない様子を想像してみてください。組織立っていないそのような家庭の夕べに不安を感じる親もいることでしょう。しかし最良の家庭の夕べはレッスンプランと資格教材の一式を前もって準備したり購入したりダウンロードしなければできないわけではないのです。家族が一緒に聖句を探したり研究と信仰によって学問を求めたり聖霊から教えを受けたりするのはなんと素晴らしい機会でしょう。教えを説く者は聞く者よりも偉いわけではなく教える者は学ぶ者より偉いわけではないので彼らは皆おのおの自分の力に応じて働いた。皆さんや私は研究と信仰によって学問を求め自ら選択し行動するものとなるよう子供を助けているでしょうか。あるいは教えられるのを待つように訓練しているのでしょうか。親である私たちは大抵の場合子供に霊的な魚に相当するものを与えてはいないでしょうか。それとも自ら学び括弧として動かずに立てるよう常に助けているのでしょうか。熱心に求め探し叩くよう子供を助けているでしょうか。皆さんや私が祝福として得てきた霊的な理解、心で真実だと確認してきた霊的な理解をそのまま子供に与えるのは不可能なことです。そのような知識を得て自分のものにするには、研究と信仰によって勤勉に学ぶという代価を支払わなくてはなりません。このようにして初めて頭で分かったことを心で感じることができるのです。またこのようにして初めて子供は親や大人の霊的な知識や経験に頼る段階を終えてそのような祝福を自分で求めることができるのです。このようにして初めて子供はこの世の試練に対して霊的に備えることができるのです。私は証しをします。一貫して子供と共にモルモン書を読みモルモン書について話し合い、何気なく子供に証を伝え、福音の学習者である子供に単に作用されるものではなく、作用するものとなるよう進める親には、遠くを見ることができる目と、ラッパの音を聞く耳が祝福されるでしょう。これら三つの神聖な習慣から受ける霊的な識別力と霊感により、皆さんは家族のために見張り台に立つ見張り人となり、目を覚まして産むことがなく、家族と子孫に祝福をもたらすものとなるでしょう。私はこのことを主イエス・キリストの聖なる皆により証しし約束します。アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の 9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくれたオレムインスティテュート聖歌隊と参加してくださったすべての方々に感謝をします。十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老がこの大会の最後の話者を務めます。その後に聖歌隊が神よ慣れに近寄らんを歌います。賛美歌の後、閉会のお祈りは70人のクレイグ・シー・クリステンセン長老です。
私がホランド姉妹と共に空港に降り立った時、美しい若い女性が3人機内から急いで降りてきて私たちに挨拶しました。そして教会員だと自己紹介しましたが、それは驚くには当たりません。教会外の人が空港で近寄ってくることなど普通はないからです。会話は思いもかけない方向に進み、彼女たちの涙から3人が離婚したばかりだと分かりました。いずれの場合も夫の不貞が原因でした。しかも3件とも廃材の種は夫がポルノグラフィーに心を奪われた時にまかれたのです。今日の話のこの導入に私はヤコブのような思いが出ています。彼はこう言いました。あなた方のことをひどくあからさまに話さなければならないことは私にとって悲しいことである。あなた方の多くは清く繊細であり非常に感じやすい。しかしあからさまに話す必要があります。おそらく父親あるいは祖父としての思いからだと思いますが、私はその女性たちの涙を見て私も涙を流し、三人の疑問について考えました。なぜこれほど世の中の道徳が荒廃し、なぜこれほど多くの個人や家族がその犠牲になって悲劇の傷を負っているのでしょうか。もちろんこの問いに対する答えの一部は承知しています。私たちは毎日のようにあらゆる角度から押し寄せる不道徳なメッセージにさらされています。映画やテレビ、音楽産業の闇の部分が攻撃的な言語やまた性的な不貧困で社会を陥れようとしています。悲しいことに家族歴史を探求し、神殿への名前の提出を助けてくれるコンピューターやインターネットのサービスは、フィルターや制限をかけなければ、子供や孫たちに永遠にわたるダメージを与えるような、汚れた画像や思いの地球規模の集積所になりうるのです。あの若い妻たちが、夫の不貞はポルノグラフィーから始まったと言ったことを忘れないでください。しかし不道徳は男性だけの問題ではありません。夫だけが罪を犯すのでもありません。マウスをクリックする危険性はチャットルームの仮想の出会いの中で起こることも含め、人を選ぶことはないのです。老若男女、既婚未婚を問いません。そして誰もが誘惑にアクセスできるようになると、あの敵対者は領域を広げ、携帯電話やビデオゲーム、 iPod にまでその触手を伸ばすのです。もしこの問題の枝葉を切り離すのをやめて、その木の根元から一気になぎ倒すなら、情欲が諸悪の根源であったことがわかるでしょう。情欲は耳障りな言葉です。説教のテーマとしても耳障りです。しかし、これが7つの大罪のうちで 最も死に値するのには十分な理由があるのです。なぜ情欲は死に値する罪なのでしょう。情欲は御霊の働きを完璧に破壊して人を傷つけるだけでなく、神が人間に与えられた最も神聖な関係を汚す罪だからです。その関係とは男女が互いに抱く愛であり、永遠の家族に子供を迎えたいという二人の願いを指しています。真の愛は永遠という概念に結びついていなければなりません。真の愛は永続するのです。しかし情欲はまるでポルノグラフィーのページでもめくるように、男であれ女であれ身近で満足させてくれるものに目先を変えていきます。真の愛は私がホランド姉妹に抱いているような麗しい思いです。屋根の上からそう宣言します。しかし情欲の特徴は羞恥心と内密性で、病的なまでに隠そうとします。時間は遅ければ遅いほど、周囲は暗ければ暗いほど好都合で、二重ロックのドアを求めます。愛を抱くと本能的に神や人に手を差し伸べたくなります。しかし情欲は神聖な思いとは程遠く、自堕落で自己中心的です。愛は人々の手と心を解放しますが、情欲が解き放つのは放縦な欲求だけなのです。真の愛の意味を汚す行為は、それが想像上であれ実在する人とであれ実に破壊的な結果をもたらします。それは神への信仰に次いで大切なもの、すなわち愛する者への信頼を打ち壊します。また現在や将来の愛の土台に対する信頼を根底から揺さぶります。失われた信頼の回復にはひどく時間がかかるのです。問題が悪化すると、それが家族のように親しい人であっても、高級官僚や実業界の指導者、メディアの寵児、スポーツの花形選手であっても同じです。そのうちに道徳を尊重する社会のために建設したはずの建物に空き家という看板を掲げることになるのです。独身者も既婚者も若人も老人も、誘惑がどのような形で現れようと、自分をどう守ったらよいのかお話ししましょう。社会の問題を全ては解決できなくても、個人として何ができるかお話ししましょう。最も大切なことは、自分を害する人や物や環境から遠ざけることです。アルコール依存症の人が知っているように、誘惑に近づくと命取りになります。道徳的な問題も同じです。ポテパルの妻の前のヨセフのように、ただ逃れてください、それが誰であれ何であれ、できるだけ遠くへ逃れてください。その時には決して転居先の住所は残していかないでください。破壊的な習慣や依存症という鎖で縛られている人は、自分の努力以上の助けが必要になります。あなたもその一人かもしれません。ビショップに話し、その勧告に従い、真剣の祝福を求めてください。教会のファミリーサービスの支援を活用し、専門家に助けを求めてください。絶えず祈り、天使の助けを求めてください。パソコンにフィルターをかけ、不適切な愛着心に鍵をかけ、人生をコントロールするのは自分自身です。境界線上の事柄をもっと制御できるよう努めてください。テレビ番組が下品なら消してください。映画が不適切なら映画館を出てください。誤った関係に発展しそうなら、それを断ち切ってください。こうした影響力の多くは、初めは害にならなくても、判断力を衰えさせ、冷静を鈍らせ、
やがて本物の悪へと導いていきます。古いことわらざに、千里の道も一歩からとあります。自分の足元に注意してください。夜来る盗人のように歓迎されない思いは心に入り込む隙を伺っています。しかしドアを開け放し、紅茶とケーキで盗人をもてなし、銀食器の保管場所を教える必要はありません。紅茶を出してはいけませんね。ならず者は追い出してください。低俗な思いは希望に満ちた考えと入れ替えてください。期待を裏切ったら打ちひしがれてしまう人の顔を思い起こしてください。自分の帰りを待っている母親や妻、子供の顔を思い出すことによって罪や愚かな行いから救われた人はたくさんいるのです。どんな思いにせよ、心の中には自分が招いた思いだけがあるようにしてください。昔の詩人が言ったように、自分の意志で思いを制御しましょう。主の御霊が宿る場所を求め、そこで過ごしてください。自分の家やアパートを整え、ふさわしい絵画や音楽、書籍を揃えてください。すでにエンダウメントを受けていれば、状況が許す限り神殿に参入してください。神殿に参入すると、神の力を帯び、神の栄光が皆さんの周りにあり、神の天使たちが皆さんに対する務めを果たしてくれます。神殿を出るときには、象徴を心に留めて、それを決して捨てたり忘れたりしないでください。問題を起こした人の大半は最後に叫びます。自分は一体何を考えていたんだろう。いずれにせよ、キリストのことを考えていなかったのは確かです。教会員は毎週月曜日曜日に進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚えることを約束します。ですから、もう少し熱心に主を思い起こしましょう。主は我々の病を負い、我々の咎のために傷つけられ、その打たれた傷によって我々は癒されたのです。私たちは罪を犯すたびに、愛する人々だけでなく、自分を愛してくださる主をも傷つけていることを思い出すなら、自分の行動を劇的に変えていくことができるはずです。罪を犯していても、それがいかに重大であっても、あのお方によって救われるのです。人を救いうる天下に与えられた唯一の名をお持ちのお方です。私たちが罪と対峙して真の痛みで心を苦しめるとき、次のように叫んで改心したアルマのようになることができますように。おう神の御子イエスよ、私を憐れんでください。兄弟の皆さん、私は皆さんを愛しています。モンソン大官庁や幹部の兄弟たちも皆さんを愛しています。それ以上に大切なのは、天の御父から愛されていることです。私は愛について話してきました。愛を尊重することについて、健全な社会における愛のあり方について、結婚した男女と家族の間にある愛の神聖さについて、そしてキリストご自身の恵みを通してもたらされた贖いの愛の現れについて、
私はお話してきました。また必要に迫られて悪魔や悪しき者、つまり偽りと情欲の父についてもお話ししました。悪魔はあらゆる手段を用いて真の愛を破壊し、その神聖さを汚そうとしています。そしてできるならその過程で私たちも滅ぼそうとしているのです。現代社会でそうした誘惑に遭うとき、若きニーファイのように宣言してください。もう私の敵に場所を与えない。私たちは悪しき者を拒むことができます。もし心から望むなら、主イエス・キリストの贖いの力により、その敵を今も将来も叱責することができます。さらに皆さんにお約束します。キリストの永遠の福音の光は、希望も助けもないと恐れおののく暗い人生にも、再び明るい輝きをもたらすことができます。神が望まれる清い状態に、愛と結婚生活と社会と心とを保とうとするときに、最も気高い属性への忠実さのもたらす喜びを得ることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
eternal Father in heaven.
私たちの永遠の父なる神様、私たちは今日いただいたメッセージと特別な気持ちに心から感謝しています。多くの互いに教え合い、また互いに明かし合うことについて学ぶ機会があったことを感謝しています。私たちは生きる預言者に感謝しています。またメッセージと今日いただいたメッセージに心から感謝しています。私たち、どうぞ私たちを祝福してください。そして私たちが声のことをよく覚え、また私たちの信仰が増し加えられ、また私たちの御霊が増し加えられ、私たちが行動に移すこと、学んだことを行動に移すことができますように。天のお父さん、私たちは心から感謝しています。この素晴らしい季節に感謝しています。特にイエス・キリストの贖いの技に心から感謝しています。また福音の回復、回復が回復されたことを心から感謝しています。またそれを通して受けている祝福と、また守りに心から感謝しています。天のお父様が私たち一人一人にくださっているすべての祝福に心から感謝しています。これらのことをイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
This has been a broadcast of the
松井知聖とイエス・キリスト教会第180回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はオレムインスティテュートの合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。